もしもし。
もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
よろしくお願いします。
最初に年齢を教えてください。
私は45歳です。
結婚してます？
してないです。
ずっと一人ですか？それとも離婚して一人ですか？
ずっとです。
じゃあ今お一人で生活してるんですね。
いや、母親と二人で生活してます。
あ、そうですか。お母さん何歳ですか？
お母さんは82歳です。
82歳。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？はい、
その82歳の母親が、ちょっと認知症になってるのに、
はい、
パチンコ依存症になりかかってて、
はい、
ちょっと困ってるんですけど、どうしたらいいのかと思いまして。
いや、いきなりすごい難しい話を投げかけられましたね。
はい。
82歳で、パチンコ依存症になるっていうことは、
はい。
まず、この82歳で好きなものとか、やりがいのあるものとか、意味を感じるものとか、そういうものがないですよね。
はい。
要するに、パチンコをやってることで、今の虚しさから逃げているということですよね。
そうですね。
それでこのパチンコっていうのはどの程度ですか？
結構早く切り上げることもあれば、
はい、
朝行ったら、
はい、
夕方まで帰ってこないとかって感じです。
朝行って夕方まで帰ってこないという場合もあれば、
はい、
すぐに帰ってくる場合もあるんですか？
そうですね。でも最近は遅い方が多い。
ということは、もうパチンコ依存症というふうに考えていいわけですか？
ああ、ちょっとのめり込んでますね。
ということは、あなたが介護していて、これはものすごい大変なことですよね。
はい。まだ解除って感じですけど、よく忘れ物とかするようになってきたので、難しくなってきた。これからもっとひどくなると思うけど、私もどうしたらいいのかちょっとわからなくなってきた。それで私たち生活保護に入ってて、
はい、
なおかつこんな状態になってるので、
はい、
役所の人に相談しづらいところもあって、こちらにご相談に伺ったんですけども。
いや、まさに相談すべき時でしょう。
はい。
パチンコ依存症になっちゃって、認知症がどの程度進んでるか分かりませんけれども、
はい、
被害妄想なんか出てるの？
出てますね。昔から被害妄想は強い方で、いつも満足することのない人
ないですよね、
はい、
被害妄想が出るっていうことはね、
はい、
愛情欲求が強くっていうことなんですよ。
はい。
愛情欲求は強いけど、それだけの愛情は得られないから不安になります。
はい。はい、
だから攻撃性と愛情欲求とか両方出るんですよ。
ああ。
攻撃性と愛情欲求が両方出たときに、
はい、
どうなると思いますか？
暴れる。
うん、暴れる。
うん。
被害妄想が出るわけです。
うん、
被害妄想が出れば愛情欲求も満たせるし、相手に対する攻撃性も表現できるわけですよ。
はい。
それでもう一つ、そこで依存症っていうものが出てますから、
はい、
これはちょっとこの状態で、
はい、
すぐにこうやったら解決できるっていうような問題ではないです。今の日本の大問題の一つですから、
はい、
まず役所っていうか、
はい、
きちんとした対応をしてください、
はい、
で、
はい、
今その他に、
はい、
なんかこういう症状があるっていうのはありませんか？
もともと私と母親の仲が良くないので。
あ、まあ、もちろんそういう問題があるんでしょうね。
っていうか、母が私を生まれた時から見ていない。そして私は一緒に過ごしてきた45年の中で、母親が笑っている顔とか母親が満足している顔を思い出せない。私は母親の愛を満たすことは私にはできない。
だからあなた自身が母性というものを感じないで成長してきてるわけですよ。
はい。
で、あなた自身がすでに問題を持ってるわけ。
はい。
だけどここはね、
うん、
あなたの本当の人間としての偉大さの見せ所なんですよ。
はあ。
苦しみは解放と救済につながるって言って、
はい、
幸せの道っていうのは苦しみ以外にはないんです、
はい、
あなたがこれで本当にこの苦しみで私は意味のある素晴らしい人生が手に入るんだと、そういうふうに思ってください、はい、今日はあのスタジオにですね、弁護士の中川淳先生がいらっしゃっているのでご意見を伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いします。
大変だね。
はい、
うん、あなたご兄弟いらっしゃらないのね。
はい、そうです。
うん、
で親族ともうまい関係じゃないんで、親族の子供とも付き合っていないし、親族の子供からもなんかちょっと疎まれるっぽいような感じの子だったんで、
うん、あなたは今、
はい、
お仕事はしてないの？
私は今仕事をしてなくて、うちの家計は私の障害年金と、
はい、
母の少ない年金と、
はい、
それに足りないので、残りの足りないわずかの生活保護をいただいて、これでなんとか生きていけるという感じです。
は
い、
あ、そうなんだ。
はい。で、
うん、
パチンコ依存症の母親の問題が、
うん、
また来るとは思ってなかったんで、
うん、
20年近くほぼやってなかったんで、
うん、
もう本人もそのつもりはなかったと思います。
で、お母さんは、
はい、
その前はお勤めをしておられたんですか？
あ、そうです。特に60から79まで働いてました。で、3年ぐらい前に仕事が上がって、
うん、
家にいて認知症で自分のことがよくわからなくなってきていることもあるし、
うん、
母ってプライドがすごく高くて、
はい、
自分の負けを認めたら終わりっていう人間なんで、
もともとね、性格がね、うん、はい、
だからもともと私のこと好きじゃないみたいだから余計に天の弱なところがあって、
うんうん、
だからパチンコ行かないでって言ったら行くんですよ。
なるほど。
行けばって言ったらまだ引くかもしれないけど、でも今依存症になってるって言われるし、はいはい、私もそう思うし、はいはい、そうではないような気がして。
お母さんのその認知症なんだけれども、
はい、
これはドクター診断は受けたんですか？
ちょっと前にお医者さんに私一人で相談に行って、
はい、
っていうかプライドが高いから一緒に行きましょうができなくって、お母さんのかかりつけのお医者さんに認知症の毛が出てるんですけどどう思いますかって言ったら、
はい、
やっぱりそういうことはありますねって、私たちもそういう治療を進めたいけどまずお母さんに了承を取らないとその治療は進められないと、
うん、
で先生も言ってたけど、
うん、
母親に直接言うと多分お怒りになられるのではないですかって。
でもね、やらなきゃいけないことだよね、
うん、
そうするとね、生活保護やなんかの関係で、
うん、
行政の方の福祉の関係の方とは、
うん、
ご縁は終わりでしょ？
何回か訪問に来てますし、
はいはい、
何回か行ってますし、
でその方たちにはさっきその生活保護の関係があるから、
はい、
話してないっておっしゃったけれども、
はい、
それはもうことを分けてお話しするしかないですよ。うん、
怒られるっていうか生活保護をパチンコ依存症の話をしたら怒って止められるのかと思って。
いやいや、あのね、そういうことのレベルの話じゃなくて、
はい、
要はお母さんの精神状態自体がね、
はい、
ノーマルな状態で、
はい、
虚しいの、意欲が減衰したの、それでのめり込んでるっていうのともちょっと違う問題があるわけですよ。認知症との兼ね合いもあるわけだから、だからそこはもうね、つぶさに話すしかないですよ。
はい。
ね。やっぱりね、相談に乗ってもらわなきゃ。
はい。
それと、これはまあ立ち入ったこと聞いて恐縮なんですけど、あなたは、障害っていうのは肉体的なハンディなんですか？
精神的な
ものがあるの？
はい、障害者手帳も持ってます、う
んうん、なるほどね。
今はちょっと調子がいいのでお話ができる、
うん、ああ、そうかそうか。
もし急に調子が悪くなったら、うん、この電話にも出られなかったかもしれない。
ああ、なるほどね。
という感じです。
なるほど、
はい。
それでお見えになるソーシャルワーカーの方なのかな、その定期的に見えてるっていうのは。
生活保護の関係の担当の人です。
その方とは比較的お話はしやすい方ですか？
ちょっと担当が変わって、
はいはい、
まだ正式な訪問は新しい人に変わってから来てないんですよ。
あ、変わっちゃったわけですか？
そうですね。で、前の人はまあ話は聞いてくれるし、
はい、
私たちを責めたりとかそういうことはないんで、
はいはい、
はい、
とりあえずはその新任の人がまずわからないっていう前提があるからね、
はい、
前の担当だった人をとりあえず訪ねて出向くってことはあなたはできる？
そうですね、体の調子整えてそれで準備していくことはできますね、
うんうん、あなたがお世話になってる、はい、かかりつけのお医者様は親しいの？
こう何でも話します。
何でも話せんの？
うん、意見が合わないこともあるけど、
うんうん
うん、
じゃあね、
はい、
ともかくちょっとその先生に力になってもらいなさいよ。
はい、
あなた自身の自分が抱えてる問題だって手一杯なのに、
はい、
その外的な問題は、
はい、
あなたにとって余計負荷のかかることだから、
はい、
その先生にとってみればやっぱりあなたに対する治療の問題としても大きな要素なわけですよ。
はい、
だからまずもってね、
はい、
その先生にはまず相談しなさい。
はい、
あなたの状態が一番よく分かってる先生、
はい、
その上で結局その役所の方ともやっぱり相談はしなきゃいけないとは思うのですが、
はい、
その辺のところの具体的な力としてね、
はい、
相談相手には少なくともなってもらって、
はい、
でお母さんの問題についてね、
はい、
お母さんのその認知症の診断、
はい、
どうやったらその診断を受けさせられるか、
はい、
治療が始められるか、
はい、
その辺の段取りもやっぱりまずそこで相談してごらんなさい、
はい、
とりあえずそれからやってみよう、
はい
はい、ちょっと加藤先生に交代しますね。
あ、わかりました、はい、
はい、なんだろうね、今大変な人生の時期ですけれども、
はい、
苦悩が付与する意味って言って、
はい、
苦しみが人生に意味を与えるってことはあるんです、
はい、
だから今あなたね、
はい、
これであなたの人生が意味あるものか素晴らしい価値ある人生になるかならないかの分かれ目のところなんです、
はい、
苦悩能力って言って、
はい、
苦悩に対するそれを耐える能力、
はい、
苦悩能力の確率っていうのは人生でものすごい最も大切なことなんです、
はい、
だからこの苦悩に耐える能力それを確立する、それを今やってください、
はい、考えます。
いや考えますじゃない
か、
やります。
うん、やります。
そう、素晴らしい、
はい、
本当に素晴らしい、
はい、
これであなたの人生が生まれてきた意味が出ますから、
はい
まだ45歳、素晴らしい人生待ってますから。
はい。
よろしいですね。
はい。
はい、どうも失礼します。
ありがとうございます。
苦しみは解放と救済をもたらす。アルフレッド・アドラーです。